イエスよ、あなたの皆を褒めたたえます。限られた人生の中にあなたの皆と出会えたこと、本当に感謝します。そして我が霊からイエスが主であると告白できたこと自体、あなたの奇跡です。こうして礼拝を御前に捧げられている自分が、とてもじゃないですけども信じられません。あなたが今ここにいてくださって、私たちの礼拝をここで受け取っていてくださっていることを覚え、心から感謝いたします。ああ主よ、あなたが与えようとしてくださっている自由、すでにもう私たちはいただいておりますけれども、この交わりを通して私たち一人一人の霊がその霊を主観的にも本当に個人的にも味わい尽くすことができますように。この交わりは、私たちの交わりはもちろん御父および御子との交わりであります。ああ主よ、ああ、あなたに礼拝を捧げる、自分の人生でこういうことになるとは、本当に予想の尽きない展開です。ああ、でもこれが事実です。実態です。信仰の実態です。ハレルヤ、あなたの皆をここからから賛美します。どうしちゃったんでしょうね。いつもですとね、もちろん主の霊の息吹を感じるんですけれども、この歩き回っている私たちの中に、こう歩き回っているお方のそのぬくもりが感じられてるんですよ。そんなめったにないことなんですけどもね。息吹は感じるのはもう当然という頭に前のように受け止めてるんですけどもね、ぬくもりなんです。初めから神であられる方が人の形をとってこの世に来てくださった、その体温を感じ取れてるんです。実は3週間ぐらい前でしょうか、個人的にもいろんな人からか見れば大した大きな問題じゃないんですけれども、こまごまとした問題がこうたくさん抱えて、思い煩いをこう味わっちゃったんですね。で、それと並行して無性に主が与えてくださる自由というものに何か無性に上かばきを覚えてたんですよ。で、こうずっとその主が与えてくださる自由ということにこう突き詰めてこう追求し、もう求めていってる矢先に、先週のタカさんのメッセージで、ますます自由がね、主ご自身の持っている自由が、こう、圧迫してくるほどね、こう、迫ってくるんですよ。ダイナミックでね、こう、人の自由、人が主観的に思っている自由じゃない。主が与えようとしている自由、決して世が与えることのできない自由、それがこう迫ってくるんですね。なんだこれはとこう先週思いましたけれども、実はね、じゃあ 主ご自身の持っている自由、与える以前に与えてくださる方が持っている自由、一体どんなものなんだという、逆の思いに至ったときね、主の自由って絶対的で、主ご自身の自由は誰か、決して誰かに与えられたものじゃないですよね。はじめから、生と同様に絶対的にご自身の属性なんですよ。その性に関してもね、私たちに言う、迫るとき、私は性であるから、あなた方も性でなければならないと、ご自身の性を基準に迫ってくるわけですけれども、そしてまた私の解き明かしメッセージに関して、多くのメッセンジャーが、世とは、分離されたものだと言いますよね。しかし、主の性は絶対的なもので、それ以前に、分離される以前のものですよね。それと同様なんですね、主が持っている自由って。そして、真理はあなた方を自由にする。そして、主は霊です。そして主の霊のあるところには自由があると、言ってますけれども、さて、私たち自身の、ところを振り返ってみると、私たち自身は新約の神殿ですよね。その場所において、一番どこが自由だと思いますか？私たち自身は自由なんですけれども、私たち自身が持っている霊の姿勢上が確実に自由じゃないですか、いつでも。客観的にも。もちろん状態では自由ではない時いっぱいあります。でも確実に常に主がいてくださって、そこが一番自由で、私たちはその中に入り込むことができるんですね。そこに入り込んで主と交われる。主と交われば一つ例となると、第一コリントの6章の17節で、パウロは言ってますけれども、それは主観的にも、自由を味わえている状態じゃないですか。一つと慣れているとき、主の霊と私の霊が一つとなっているとき、主観的にも自由になれているときですよね。で、その、自由をこれから深く、ちょっと、語っていく前にですね、ちょっと前置きで言っておきたいことがあるんですけれども、ここ2、3年、もう3年もまだ経ってないと思うんですけども、ここでの交わりで、前代未聞というか、クリスチャンと呼ばれている人たちの間で、イエスの名が否定されてきているということが、こう、たびたび、こう、話題に出てきていましたよね。お互いの交わりにおいても、メッセージからの発している言葉においても。で、まあ、日本キリスト教会を私出た頃にはまだそこまでは行ってなかったんですね。で、ここに来てこう、ここ2年ちょっとですか、話題に上り始めた。で、その時ふっとあることに気づいたんです。旧約の礼拝の民イスラエル、決してイエスの名に、名を否定してるわけじゃないんですね。イエスの名を、につまずいているわけではないんです。それなりに、ある意味で、それなりに認めてるんです。ただ、ナザレのイエス、別紙として言ってるんですね。彼らは、キリストであること、油注がれたものであることにつまずいてるんです。ちょっと違う、新約のおかしな、時代の 民と、なんか別な意味での、状況を、感じたんですね。だけど、その意味において、その対比において、あ、これは旧約の民に、脈があるなと、逆の意味で思ったんですね。終わりの時に、主が来られます。再臨されます。もちろん私たちにとっての希望ですけれども、イスラエルが追い込まれた時、主はオリーブ山に立つと言われてますよね。オリーブ山にから登っていかれましたけれども、今度下る時は今度オリーブ山に立って、そして間もなくしてそのオリーブ山が南北に二つに裂けて、東西に谷間ができて、そこに逃げ込むわけですね。エルサレムの人たちにとっては、まっすぐに逃げ込む感じになるんですよ。エルサレムから見たら東です。まっすぐ東西に山が分かれて、南北に山が分かれて、オリーブ山が分かれて、で、東西に谷間ができて、そこをめがけて逃げていく。まさしに、主は酒どころ、エルサレムの人たちにとって、正しい道、正の方向に逃げるということになるわけですよね。東っていうのを方角的に行って基準になる。そして東、イーストですけども、義人のことをイースターと言いますよね。東の人じゃないですよ。義人って言いますよね。正しい方向なんですよ、まさに。そこに逃げ込んで救われる。だけど、もうただのイエスじゃないんですね。ナザレのイエスじゃないんですね。イエス・キリストというキリストと、そこまで言い切る告白になることを、私は大いに期待しているんです。交渉外において、ピリポカイザリアというとこ、ガリラヤ湖のずっと北で、ずっとその北にヘルモン山があってね、主とモーセとエリアが会見した、その山の雪解け水が、伏流水となってこう湧き出る、そういう風光明媚なピリポカイザリアのところで、イエス様ご自身のことについて、質問するんですよね。人々は私のことを何と言っていますかと。そしたら、ある人は昔の預言者だとか、エリアだとか、エリアいろいろな風に、言っていると。では、あなた方は、要するに弟子たちに向かって、私のことを誰だと、私を誰だと言われますかと。質問を投げかけて、ペテロは、あなたは生ける神の御子、キリストですと告白しましたよね。ペテロ、それは、バルヨナシモン、それは幸いですと。それを知らしめたのは天の父だと。明確に信仰告白に至ってますよね。キリストです。生ける神の子、キリストです。そこまで明確に言ってます。あなたは単にキリストでしたら、どういう意味でのキリストか、ちょっと心もとないですよね。レビ系の祭司なのか、単に、ダビデ系列の王様としてのキリストなのかね。いわゆるどういう意味での油注がれた方なのか。だけど、生ける神の子、神の御子、キリストです。それはすべてのおいて、油注がれた方であることを言ってるんですよね。神の御子であるところのキリスト。そしてまた、それは、 レビ系ではなくてメルキゼデク系の大祭司としてのキリスト。全部網羅してるんですよね、そこには。だけど、それが旧約の民の告白には至っていないというのは、もったいない話じゃありませんか？もちろん私たちの、新約の、エクレシアの民にとっては、共通の告白ですけれども、選ばれた民の中で、ペテロだけがという、もちろん私たち全部共有してるんだけどもね、当の礼拝のためにもたらされていない、なんかもったいない状態が続いてる感じしませんか？だけど、私たち自身が告白できたというのは、すごいことなんですよ。で、それ今、バーバーって言っちゃいましたけど、ペテロの告白のとこ、ちょっと改めて開きましょうね。マタイの16章のところで。13節から読みましょうか。 16章の13、さてピリポカエサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミア、ミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルのようなシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく天にいます私の父です。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。と、ここまでにします。この岩、これペテロ自身じゃないですよね。告白なんです。前にもドクター・ルークが言われたように、告白、それがエクレシアの土台なんです。で、この、直接的には岩の上にっていうと、土台、全部含めて、建物、エクレシアを建物に建てると、その岩も含めて全体がエクレシアじゃないですか。土台は違う建物じゃないよというあれじゃないですよね。その土台もまた、この岩は教会にかかってるんです。ヘーペトラ、女性系の定冠詞で、この岩を表現しています。ということはもちろん教会は女性名詞ですからここにかかってるわけですよ。そして脈絡的にはこの告白から形となって生まれてるんですね。私たちはヤコブ書の方ではイエスを主と告白しない者は神から出たものではないと。だけども私たちは機械的によく情報として持っている未信者であってもイエス・キリストと言いますよね、機械的に。でも旧約のイスラエルの民はこの機械的にすらイエス・キリストとは言えてないんですよ。それすら。だから社会全体が本当に敵対しています。ある意味でその巫女、実体であられる方に。私たちは普通キリスト、別にいわゆるキリスト教国でなくても共通 の年号を刻むとき AD、BC で刻みますよね。ビフォーキリスト、紀元前を、いわゆるキリスト前、キリスト後、要するにアンチドミのね、AD、 それすら拒否するんですね。で、対外的にはコモンエラー、共通の時代、-586年とか、そういう言い方するんですよ。AD2012 とかね。いかに忌み嫌っているかがわかると思うんですけども、だけども、あの、新約のおかしな、あの、クリスチャンよりも、まだ脈があると言ってるのは、イエスの名を否定してるわけじゃないというところに望みがあるんです。キリストというところに、つまずきの覚えてるんだけど、最後の最後には、それが、取っ払われるでしょう。覆いが外される時でしょう、彼らにとっては。今もって旧約の聖書読み上げ、モーセの律法の書を読み上げ、だけど覆いがかけられているってパウロは言っていますけれども、それはあくまでもキリスト本体の影をやっとこさっとこは見えてるだけなんですけどもね。でもそれを取り除けてくださるのはキリストだとも言ってます。キリストご自身がその覆いを取り除けたとき、彼らにとっては本体が見えるときなんですね。それが終わりの時まで今、覆いがかけられちゃってるんですね。で、さて、私たちの自身のそのキリストが与えようという自由、それは絶対的なものだと言いました。主が初めから持っている属性だとも言いました。それは初代教会に与えられて、今日の世界にあるエクレシアにとっても同じものをいただいているはずじゃないですか。だけどもね、この3週間ぐらい前ですか、その、いわゆる思い煩って、なんかこう、上乾いてた時ね、真理はあなた方を自由にする。あるいは主の霊のあるところに自由がある。そこのところ、福音書、ヨハネの3章と、から第2コリントの8章、あれは8章32節ですね。で、第2コリントの3章のところで、こう両方でこう見て、こうずっと読んでみて、見返してみてね。同じものを受けてるはずなんだけども、あの初代教会の人たちのその自由の受け止め方と、今日の私たちの受け止め方、自由の受け取り方、何かこう違和感を、温度差を感じていたんですよ。どういうことかなと。で、見たら、受け取る背景がまるっきり違うんですね。自由を受け取る背景はまるっきり違うんですね。聖書を見れば、わかりますけれども、あの当時、一般社会、この社会は、いわゆる、イエス様が受肉されてこの世に来られた世界というのはローマ世界ですよね。地中海世界ですよね。そして社会的には階層社会です。頂点に立つのはローマ市民です。その中で選挙で選ばれたのがカイザル。元老院の議員によって選ばれたカイザルが頂点として、市民、そして自由人、そして奴隷という、その高層、階層の中で、主にある教会が生まれているわけですね。で、多くの兄弟姉妹たちの、姉妹たちは、奴隷なんです。圧倒的に奴隷が多いんです。市民って言ったら、この聖書の中でパウロの他に誰か見当たる人いますか？ 主にある兄弟姉妹で。僕は見出せていないんですけれども。特権階級なんですね、あの人。で、それがまた細々と分かれた階層なんですよ。今、大雑把な言い方しましたけれども。パウロが伝道旅行で捕らえられてね。で、千人隊長が問いただすんですね。彼がローマ市民だということを知って。それ、どこから手に入れたのですかって。私、多額のお金出して、その市民権を買ったんだと、千人隊長は言ってますよね。で、パウロは、私は生まれながらの市民だと。同じ市民でもまた格が違うんですよ。で、自由人。根っからの自由人と、やはり奴隷上がりの自由人と、それが服装で差別されるんですよ。で、身なりを見て、あの人は奴隷上がりの自由人だと、わかるんですよ。で、その中に、下に奴隷が言ってる。圧倒的に奴隷が多い中で、代表的なのが、オネシモですよね。パウロは獄中で、オネシモを産んで、ピレモンに取りなしています。ちょっと読んでみましょうか。めったに開かないところですからけどもね。テモテ、テトス、ピレモンと続きますけども、これのね、で、このピレモンって、コロサイの教会の監督、あるいは長老という、こう、指導者として知られています。で、また、獄中で生まれる、この、おねしもとね、主人と奴隷の関係なんですね。で、9節からお読みします。むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子、おねしものことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのおねしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく、自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあっても、そうではありませんかと、取りなしているわけです。社会的には奴隷の身分を有している、なおさら自由という、その言葉が、響き、いいんじゃないでしょうか。この自由、決して商品とはなり得ないんです。黙示録の18章には、終わりの、終末のバビロンが書かれておりますけれども、ちょっとその商品をもう一回読んで確認しましょう。ここで、いわゆる商品にはなり得ないです。載っていません。黙示録の18章ね。 12節から読みします。商品とは金銀宝石真珠、荒布、紫布、絹、ちょっと、紅白、さまざまの、造毛細工、高価な木や、銅や、鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また、日系香料、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、戦車、奴隷、また人の命ですと。こういうふうになっています。主が与えてくださる自由というのは商品にはなり得ないんですね。で、面白いことに、最後の二つね、奴隷、また人の命が商品となっているわけです。ここを見ると、人の命となってますけれども、ピシューカス・アンスローポン、人の魂とも訳せます。ここ、霊が持っている命じゃなくて、プシュケです。魂です。それと奴隷が、別個に表現されてるでしょ？奴隷って人じゃないんですよ。ただの人なんですよ。ただの人だって。ただの商品なんですよ。物なんですよ。で、社会的階層を言いましたけれども、女性もまた、人じゃないんです。女の定義、女性の定義、地中海世界の当時の女の定義ね、物を言う家畜っていう定義があるんですよ。だけども、そういう中にあって、主が与えてくださる自由への上かわき、渇望って、今の私たちでは想像つかないと思うんです。すごいですよね。だけども、また、やけさすところだから、読みませんけれども、ローマ人への手紙の16章、最後の章でね、最後に、誰々さんによろしく、誰々によろしくと挨拶文で終えていますよね。3分の1は女性だと言われています。つまり、エクレシアを構成する大きな役割を女性もまた担っているんですよ。物を言う家畜がね。物の文献には、ローマ皇帝の家庭教師になった姉妹もいるそうです。大きな、お医者さんになった、いわゆる女医さんも、この中に含まれているそうです。大きな役割を、になってるんですね。だけど、その人たちは、社会的には、蔑まれていますけれども、奴隷ではあっても、キリストイエスにあって自由を得たんですね。その自由は商品として売り買いされるものじゃないんですね。で、さて私たちの、この、あれでね、自分の中で何がもんもんと知ってるんだろう、何が自由なんだろうといろんなものに制約されて、だけど主ご自身の自由って絶対的だって言ったけどもね、まさに自由じゃないですか。罪と死の法則、ご自分で作ったその法則の中にあえて下ってきてね、マリアの母から生まれてね、で十字架でつけられて、またその天に昇られたでしょ。その法則から抜け出していったでしょ。で、また再臨するって言われるんですよね。また入ってくるって、この世に来るって言うんですよね。まさに自由自在じゃないですか。自分の作ったもの、システム、それに、自由が妨げられたら、 なんか自分で自分の首を絞めるような感じになりますけども、決してそうじゃないんですね、死の持っている自由って。それを私たちにももたらされているんですよ。そういう意味で、かつてペテロさんは、イエス様にね、あなたを人間を取る漁師にしてあげようと言われましたけれども、まさにそれは、霊の漁師じゃないですか。霊を刈り取る漁師じゃないですか。中尾さんが、ニムロデの話をしてくれたときね、それは、魂の狩人だと、よく読んでいったら、そういう結論付けに至ったことを言っていましたけれども、まさに、主にあって霊を刈り取る、霊の漁師じゃないですか。その借り取られた霊にもたらされたのが自由です。しかし魂というのはもちろん商品ですよね。先ほど黙示録に出た終わりの週末のバビロン。ニブロデのところが最初の人類最初の権力者になった勇士だとも言ってますけれども、そこから魂が商品化として始まった歴史だというふうに私は捉えています。もちろん、主の戒めを破って、アダムとエバの時から、罪と死の法則は入ってきていますけれども、しかし、そこにはもう罪を行う者は罪の奴隷だとも言ってますから、もうその意味では奴隷化してるんだけれども、それが商品化したのはニムロデのところからだというふうに捉えています。人の魂が捕らえられて奴隷化して、それが商品化するわけですね。ですから、私たち自身は死によって買い取られたものです。パウロのローマ書の言葉を借りれば、あえて言うなら義の奴隷だとも言っていますけれども、私たちは奴隷じゃないんですよね。この自由、持っている自由、あるいはこの霊、それ自身、商品じゃないでしょ。霊は出てきてますよね。来てないですよね。自由も出てきてないですよね。その商品リストに。永遠に買い取られたものです。ちまちまと、もう、私は救われているかどうかとか、そんなことを、もう卒業しましょうね。やめましょうね。何を話したんだっけ？ですね、そう。私たちのその交わり、もっと積極的な意味において、もっと自由を満喫すべきです。楽しむべきです。で、この自由を、じゃあ実際にどのように、拡大したらいいのか、あるいはこの与えられた自由をどのように維持したらいいのかというとき、一つの結論、先週タカさん言ってくれてるんです。でも私ね、救われてくるの、勘違いしてたんですよね。で、たまたま古い、アダム系列の古い記憶が蘇ってくると、新しい記憶の言葉じゃなくてね、古い記憶の 言葉にでは、自分自身の能力が拡大することがイコール自由の拡大だと思ってたんですよ。六本木に行きたい、矢沢、それもみんな自分の能力にかかっていることだと思ってたんですよ。だけども、はっと気づいたのは、私の自我、エゴが砕かれることなんですね。だから、先ほどの祈りにもありましたね、権勢にはよらず、能力によらず、私の霊によってというのは、そのことを通してまた自由が拡大されるんですよ。で、じゃあ、その与えられている自由、失わないで維持する、保持する、そこに大祭司としてのイエス・キリスト、メルキゼデク系のイエス・キリストが今、天の御座で激務をこなしてくれているんですね。だから、変に主がなさっていることをちまちまと考えるべきじゃないんです。例えばね、ヨブの息子たちに取りなしって本当に消極的でしたよね。罪を犯さないようにどうかと何とかと取りなしています。なんかちまちまとして本当にビクビクした取りなしですよね。だけども、主の取りなしは、この自由をキープするための取りなしなんです、私たちにとっては。自由を保持するために、決して自由からはみ出ないように、越脱しないように、それを、日夜眠ることもまどろむこともなく、日々生徒たちのために取りなしていってくださると言ってくださってるんですね。眠ることもまどろむこともなく取りなしていってくださる。まさに大祭司って激務でしょ。もっとピンとくるところを中尾さん開いたところをまた別な角度で読んでみたいと思うんですけれどもね、ゼカリアの3章のところで大祭司ヨシアのサタンに訴えられている場面を見たいと思います。3章の1節から10節までちゃんと読みたいと思います。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシュアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がすよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの糞を除いた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に、清いターバンをかぶらせ、彼に服を、着せた。その時、主の使いは、そばに立っていた。主の使いはヨシュアを諭して言った。万軍の主はこう仰せられる。もし、あなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の、宮を治め、私の庭を守るようになる。 私はあなたをこれらの立っている者たちの前で宮に出入りする者とする。聞け大祭司ヨシュアよ、あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ一つの若枝を来させる。見よ、私がヨシュアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を、刻む。万軍の主の御告、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。その日には万軍の主の御告、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。ここを読むと、いかに大祭司職が激務であるかっていうのをわかるでしょ。言わずもがなをあえて私言っていますから、忍耐して聞いてくださいね。汚れた服、もちろん本人の罪とかも含む、汚れも含まれていますけれども、大祭司職としてすべてのため十二部族の民の罪とが汚れ、汚れを一身に受け止めて、それを主の、受けて主の前に立たせられているわけですよね。彼個人の汚れじゃないんですよ。逆の言い方をすれば、祭職を誠実に務めていたということがここから言えません？仕事をしている証拠じゃありませんか。これ真っ白けの毛だったら何もやってないってことになりますよ。逆にサタンは訴えないんでしょうけれどもね。そうであれば。嫉妬から訴えてるんですよ。ヨシアに対する。ここでは、十二部族という限定された大祭司ですけれども、メルキゼデク系の私たちの大祭司は、旧約のこの民も含めて、新約のエクレシア全部をカバーしてくださっているわけですよ。この大祭司ヨシュアと比較にならない。これすらもう圧倒されちゃうんですけども、とてつもない激務をこなしてくださっているんですよ。そのことのゆえに私たちは逸脱しないで進んでいるんです。自由が保たれているんです。楽しむことができるんです。自由自由と欲しいと言いながら、本当に主が与える自由を求めてきて来たのかなと思って、悔い改めが来るんですね、迫ってくるんですね。とかく日本キリスト教会は悪く言いますけれどもね、ある意味でユダヤ教から新約にこう移行する時点の兄弟姉妹たちの苦しみって大変だったでしょうね。イエスを告白するということは、そのシナゴーグ、街道から追い出される危険性があります。それはコミュニティと一体化してますから、シナゴーグを追放されるということは社会からの抹殺を意味するんですよ。私たちね、このメッセンジャー嫌い、いや、合わない、自分の信仰に合わない、勝手に出ていて自分の好き勝手の、自分のね、合うところ、好きなところにこう自由に、移っていくのも、行くのが、この目に見える世界の日本の実態じゃないでしょうか。私もその一人でしたけれども、一人ですけれども。別に移ったって痛くも痒くもないんですけれどもね。で、逆に本当に霊の目が開かれた姉妹においては、追い出される形をと、なったことにおいて、逆に清々してるんですよ。気分爽快って言ってね。でも、社会的にこの奴隷、自由に動き回れない。自由に伝道しに行けない。それが大半の クリスチャンだったわけです。ですから私たち、職場学校が使わされたとこですよと、ある意味無責任に言ってるんですけれども、まさに奴隷にとってはその家、主人に使えなければならない。そこが、ある意味で使わされているとこなんですよね。なんか、あちこち出かけて行ってパフォーマンスやるとね、活躍している伝道者に思えるかもわかりませんけれども、そうじゃないんですよね。幸いなことに、ピレモンと、オネシモ、もう、皮肉にもオネシモと有益なという意味ですけれども、役立つものとなって、主人のもとに戻されて、多分おそらく、コロサイの教会に加えられたことだと思いますけれども、パウロは、ピレモン書のところで、奴隷以上のものになっていると、あなたにとっても、主にとっても、霊の交わりが生まれたんですよ、そこには。奴隷と主人の間の職務上の言葉、仕事上の言葉じゃなくて、霊の交わりの言葉、神のロゴスであるイエス・キリストという共通の言葉がその二人に生まれたんですよ。大きな財産ですよね。私たちにとっても、この自由は大きな財産なんです。なんというその恵みでしょうか。この世の取引、トレードの対象にはなっていませんけれども、主の前には当然手放すべきものじゃないんですよ。永遠の宝なんですよ。永遠の妻なんですよ、イクレシアは。勝手に売り飛ばすもんじゃないんですよ。今、目に見えない形で、その、魂という商品化が進んでいます。古代の時は、明確に奴隷というその形をとって、公然と、商品としての取引がされていましたけれども、表向きはヨーロッパ人のね、大航海時代の時、アフリカの奴隷を勝手に取って、捕まえて売り飛ばすという、そういうその目に見えるシステムは消えていっていますけれども、目に見えないところで奴隷化が進んでるんです、私たちの、この終末のバビロンにおいては。だから、人の給料、人に関係っていうのはみんな商品の関係でしょ？この人はなんぼの価値があるとか、いわゆる商品としか見てないんですよ、この世は。目に見えないシステムの中にその商品として組み込まれているっていうのは終わりのバビロンです。だからそれは私たちの方でも霊の目を養っていかなきゃいけないんですね。こいつ売り飛ばそうとしてるんじゃないか、あるいはただ商取引として近寄ってきてるんじゃないか、そういう関係です。巧妙になっています。私たちは、でも、お構いなしです。いろんな誘惑、この世の誘惑が迫ってきます。でも、霊はそれに対して冷めてるんですね。だけど、私の魂は冷めていないんですよ。もがいてるんですよ。 イスラエルの民が出エジプトした時、死を10度試みたと言ってますけども、まさに自分の魂がそうなんですよね。簡単に一体何をやってるんだと、読んでみればこう人ごとのように言うんだけれども、同じことをやってるんですよ。で、霊の方は決して試みていないんです。自由を楽しんでるんです。主と交わっているんです。そこにギャップがあるんですけどもね。で、だから旗と見た時ね、腹が減った、喉が渇いた、もちろん天からうずらが降ってき、あるいは岩を打って水が出ていき、その都度その都度主は答えてくださっていますけれども、それみんな魂の欲求なんですね。で、魂の欲求はね、高慢になりやすいんですよ。学習しないんですよ。こう冷静に考えればって言いますけど、冷静に考えられないんですね。その時はその時で満たされたらもう忘れちゃうんですよ。で、おぼちま人のあれずっと読んでみて、彼も指摘してるんですけれどもね、私たちの経験、それはそこに安住していることは危険だと、良くないと。だけども魂はよくそれをやらかすんですね、私たち信仰者は。この時、ああやってくれた、こうしてくれた、その方法論まで口出すんですよね。それはまさに宗教です。そこに寄りかかってはいけない。じゃあこの経験と経験の間に堕落していると、落ち前にこの間指摘していましたけれども、じゃあ経験のいいところって何ですか。ね、経験の蓄積は主への信頼の蓄積なんですよ。だから、こうこうこうしてください、具体的にああしてください、こうしてくださいのリクエストじゃないんです。新たな主の出会いとのチャンスなんです、それは。今度は主はどういう形を持って、どういう方法を持って解決してくださるだろうかと、そこへの信頼が積み重なっていってるというのは、長い信仰者の財産なんですよね。だから先週も聖句広げていったように、先々週中尾さんの時も開いているんですけれども、ある意味で今度全部読まないで一節だけそのことをもう一回注意してみたいと思うんですよ。ピリピの3章12節、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。ここを読み返してみるとね、それは新しい主の出会いなんですよ。主との出会いなんですよ。過去のイエス・キリストを成してくださったことにとどまっていたら、固執したら、いつまでたってもそこの部分しか見えていないことになるんじゃありませんか。 全能の神のエルシャダイと言われる方の一部分だけ。だから、私を見なさい。私の目を見なさい。見つめてくださいって時、できるだけ私自身を知ってくださいという主の欲求でしょ。延々と口だけしか見なかったりね。片方の目だけしか見なかったりね。鼻だけ見てね。主を知ったかぶりしちゃうというのは、保守的な信仰なんですよね。私を知ってほしい。全体を見てほしい。あらゆる面を知ってほしい。その欲求に、パウロはここで答えようとしているわけですよ。私たちも、そうあるべきではないでしょうか。でもこれ、ある意味で肉はしんどく感じるんですよね。できるだけ主を見て、主を見るように、内側にいる主を見るように、内住のそのイエス・キリスト、御霊、御父、三位一体の神がこの死聖城にいらっしゃるわけですよね。そこを見ようとするとき、挟まっている魂は、肉の方に行くんじゃなくて、霊の方に重なってくるんですよ。ある意味その方が楽です。ローマの7章でいうもがきっていうのは、その魂が肉の方にこう寄っていっちゃうと、もがきという現象が起こってくるわけです。本当はそれしんどいんですよね。それが一番しんどいなんですよね。そこに霊の方に、私の内にいらっしゃる中心にある御座に近寄っていくべきです。できるだけ重なっていくべきです。そして主観的にはそこには自由があります。頭で自由だ自由だと唱えないで、本当に味わいましょうね。ありがとうございました。